今日私の証も神様に賛美できるようにお願いです。ずっとお祈りしてきましたが、そしてたくさんの方々、今ジェロさん言われたようにご両親もたくさん の兄弟姉妹私たちを支えて日本に送ってくださって、ずっとお祈りで支えてくださいましたこと、それでたくさんの方々がこの証の中に関係があります。まずこの地図を見せたら見えますね。日本はここですね。日本のちょっと上の方に行けば、この一番大きい、世界の一番大きい国はソ連ですね。だからもうちょっとしてつながったら世界一緒になります。私が生まれたのはソ連で。でもこっちの方じゃなくて、ずっとこっちの方に生まれてきました。そして、ソ連で、小さい女の子ができて、おばあちゃんはその名前も自分の幹に書いてませんでした。どうしたでしょうかね。世界の一番大きい国、ソ連で、あの時、革命がありました。で、革命から、その共産党が、暴力になったりして、大変でした。だから大変な時期でした。と、消えてしまったり、人が多くて、特に信者の中で、キリスト教の信者だけじゃなくて、ユダヤ人とかね、いろいろ宗教を信じている人、消えてしまったりと、殺したりとかね、だから大変な時期でしたが、で、私たちは、私の両親は、それで、カナダに移民に行こうと思って、15,000人の方々、いろいろな方々、モスカワで集まって、家を出る、国を出るように、申し込みました。私の家族もその中でした。その15,000人の中から、5,000人だけできました。やることができて。あとはみんなまた自分の家に帰しましたとか、シベリアの北の方国に、送ってあげました。大変でした。だから本当に奇跡みたいでした。そして、最後の記者で、やっと、待ちますか。許しを得て、汽車に乗って行きました。そして後で分かった。その汽車はモスクワから赤い通りというところがあって、ヨーロッパに入るの。そこまで行けば、もうその通りの向こうは自由があります。それにあの時自由がなかったです。だから、その汽車に乗って行ったら、その汽車は一番最後の汽車でした。あとはもう誰も許さなかった。だから私のおばあちゃんたちとかね、他の親戚も行きたかったけども、もうダメでした。閉まってた。ずいぶん後でまた来ましたけども、来ましたけど、今は。そして、カナダのオンタリオ州で、父のお兄さんがいて、そこに来ました。そしていろいろ引っ越したりして、オンタリオの中で、1929年でした。だから私もまだ2歳になってない時でした。そして、ナイアガラの近くに、やっと引っ越してきました。その近くに、農業、父が農業を買って、そして果物の農業の仕事をしながら、牧師だった。教会の牧師、教会の牧師。その時、牧師全然収入がなかったよ。全部ボランティアだった。だから、4、5人ぐらいの牧師がいろいろ違う奉仕をしたりして、そして説教交代でやったりして、やっぱり農業で育てられた。そして、ある日を、子供が6人です。私一番、6人の一番上です。 私が、1年生の時、カナダで珍しいものだった。5人の女の子は、一度生まれましたね。ダイアン・クインツ。覚えてますか皆さん。カナダにグレタさんは覚えてない。グレタさんまで生まれてなかった。もちろん私1年生の時だ。でね、その話聞いたことあるでしょう。5人の女の子。ああ。そして先生が、1年生の時の先生、もう部屋中でその子供たち5人の写真がつけたりして、わーって思う。私も何人か一緒に生まれたいなとね、欲しいなと思う。その夢が、心に生まれてきましたね。夢が時々、本当になるのかな。そして、ある日曜日、両親は教会、日曜日ももちろん家族みんな朝礼拝に行きました。で、車と馬車で、あの時は、私はまだ若い時に。そして、ある日曜日は、夜、両親は行きまして、私が、下の5人の世話をお願いしますって、出かけたんです。友達も遊びに来てましたから、その友達、自転車で、少し途中まで、見送りしてあげようと思って、夫たちはもう14歳と13歳大丈夫なと、それからその下に妹も行ったし、その留守の間に帰ってきた時に、大変なことが起こって、なんて言いますか、電力棒、わかりますか？テレフォンポールがいろいろありますね。そして、近所のジョニーという子供が13歳の男の子、私の弟たちの一番親しい友達で、木登り有名だったんです。僕もすぐ木登ったりしてね。そして、私、留守の間に、うちに遊びに来て、そしてその電信力棒の上に、鳥の巣が見える。え？鳥の巣？ちょっと鳥に行こうか。登った。その電信を登って、そしてその上に、その電気の箱があるでしょ？その上に座って、そこで巣を取ろうと思って、また電気の箱に当たって、パッと。そのまま、電気の力で。そしてそのジョニーさん、ちょうど私の留守の間だから、もうすごい、私のせいだったと思ったり、泣きながら、いろいろ、その次の、でもジョニーは、その2週間前に、13歳で、自分の心をイエス様に捧げました。だから、イエス様を受け入れて、それが家族の慰めになりました。でも私は15歳でした。もし私が死んだら、天国に行かないよって準備してないの。その来る日、私もイエス様が受け入れて、心を開いて、やっと私、牧師の娘だったのに、15歳までは、入ってなかったですね。信じなかったんです。信じたけど、本当は心まで開いてなかったです。だから、その時、嬉しかったです。そして、あの時代は、女の人はあんまり勉強、8年まであまり勉強しなかったね。小学校は1年から8年までだったんです。それから、多分、ジェロさんのご両親も同じ小学校にいたんですよ。私と同じ小学校だった。ヴィルジョの。それから、私、ここに行きたいです。一番近い高校はちょっと離れてた。そして、クリスト教のない高校で、まあ、やっぱり、両親はあまり喜ばない。けれども、クリスト教の高校が近くにあると分かってて、そこで、ドーミトリーに入って、高校学校に行きました。そして、そこは OBS、Ontario Bible School と、今でもそこにあります。ちょっと名前変わりまして、今、Niagara Christian Collegiate です。今でもつながりがありますけどね。その学校で100人ぐらいの生徒が、みんな同じ一つの建物の中で、 昔は、金持ちの、大きな部屋、家で、それから、この、クリスト教の神学になりました。だから、向こうは、昔は、ダンスホールが、その、学校のチャペルになりました。で、ナイガラ川のすぐそばでしたが、素晴らしいところで。それから、そこで毎年、春と秋に特別集会があって、その時、一回は私、やっぱり、うちは牧師だったから、宣教師よくうちに泊まりに来ました。教会でやっぱり話しましたが、で、家で話すのはね、怖いライオンとか、インドとかね、アフリカの宣教師が怖いライオンとか、ヘビとか、まあ、いろいろ、ワイルドアニマルズが飼ったところだから、ここの、学校でその、イエス様に自分を捧げませんかっていうことで、怖いですよ。もし神様がアフリカに行けなさいならば、もう怖いよとかね、インドに行けなさいと言った。怖いよと、1時間ぐらい泣いて、やっと、はい、もし、怖い国に神様に導いても、神様守ってくださるから、やっと、はい。だから、日本に導いて、本当に嬉しかったですよ。そういう怖い動物もないところで。それから、続けて、やっぱり学校に進学に行きたい。だから、今度、ウィネペグ州、カナダの真ん中のウィネペグでの進学に行きました。そして、そこで音楽科に入りましたけども、そこで初めて、素晴らしい人に出会って、ピーターで、という方と友達になって、1954年結婚しました。とっても嬉しかったです、その時に、ね。そこの出会い、大切な出会いが。それから、主人はその後2年間、アブスフォードにある進学校で、教師をしていました。そして毎晩、主人と一緒に聖書を読んだり、祈ったりして、朝もそうですし。そしてある晩、ロマ書の実証の、説、特にここに与えて、ちょっと聞きましょう。
はい、じゃあ、ジェイ君、なんか、スクリーンに、ジェイ君、project the passage on the screen too. So, ちょっと待ってください。
ロマ書の実証14と15節。
はい、読みますね。
はい。
しかし、信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。
はい、
そこまでです
ね。ありがとうございました。英語で読みたい人は読んでもいいし。それから、その言葉を深く心に留めて、世界中でまだイエス様を知らない、まだ聞いたことのない人がたくさんありますから、神様導いたら私たちも行きたいですから。それから、神様、世界で知らない人、だから教会、ね、の選挙団に申し込みました。申し込んで、そして、それなら、学校に来なさい。という返事が来ました。それから1年間、主人が大学を終わって、それから1年間、ニューヨーク市の進学校に来ました。それからは、やっと選挙団の連絡が、はい、日本から、予備がありますから、日本に行きますかって、はい。その時、子供2人行ったんです。バンジーが、2歳とリキがまだ1歳になってなかったと思う。だから、1954し、日本に、また、日本に来まして、 そしてまたそこで学校が2年間日本語の学校に行きました。2年間学校に行ったらもうだいぶ話せるかなと思いながらけども、そうじゃなくて、その時一番あの南の方、日南市、九州の宮崎県の日南市に行きまして、そしておばあちゃんたちが日本語一生懸命私に喋ると何言ってるか全くわかりませんから、私ただそこで座ってしかできなかったです。何言ってるかわからないからね。やっぱりそこの what do you say、different language, not language、
方言、
そう、方言がありますね。だからまあ全然わからなくて、そしてその日本語の学校にもう少し戻りますが、に行きながら3番目の子供が生まれた、ローズという子供が。そして日南に行って、そこに行ったら私の夢が出てきたんです。双子が嬉しくて止まりません。だから3人から5人になりました。もう本当にもう私の夢が嬉しかったです。神様ありがとうございました。この二人の双子だったんですが、生まれて。それから、ヨガで、日南で3年間、それから、フェロー、なんて言いますか、1年間、休憩でか、あの、カナダに戻りましたが、それから、ヨガに7年間いたんです。そこで、あの、いろいろたくさんの経験、一つだけ挙げておきましょうが、ザワさんというおばあちゃんが学校に行ったことのない、だから本を全然読むことができないけど、私の前にいた宣教師が働いて彼女に出会って、そしてイエス様を信じるようになって、だからあの自分が読めなくて、でも自分が土地がありまして、何か神様のためにしたか、やりたかったから、自分の土地半分売って、そしてその後の半分は、商店を作りました。キリスト教の商店。だから、もうすごく嬉しかったです。彼女のそういうふうに神様に使えることになりました。そして、あの、ヒューガー、7年で、あとは、大分に行きました。大分初めて開拓伝道できました。大分は、そして、大分に入った、すぐ、ユリが生まれました。だから、ユリ。でも、6人目、見えるかしら。そう、6人の子供。もう、ユリができたら、もうみんな、すごく大喜びでした。子供、あとの子供たちも。それから、あの、大分で初めて開拓したので、この写真も。大分で1549年にザビエルが大分に来ました。カトリックの宣教師だったんですが、で、大分はとても、それが歴史として、彼の像が市の真ん中に立ってあります。だから、あの、僕も今日、クリスト教の歴史が古いので、そしてそこで、もうすぐたくさんの若いたちもクリスマスキャロリーに行きました、夜。とても楽しかったし、お医者、歯医者の先生たちが、あの、英語を習いに来まして、そして、最初は英語を教えるために日本に行けなかったよ。だからあの、ちょっと反発したんですけども、やっぱり英語を教えるように、教える方法でたくさんの人たち、最初の牧師、ほとんど最初英語で、あの、宣教師のところに来たんですが、だから柳田先生もそうですし、山田先生とか、あの、磯部先生、たくさんの牧師先生がその英語を求めて、 クリスチャンになりました。とても良かったです。で、それから、置いたから今度、別府。別府は温泉の町で、大変な町なんです。暴力団もありますし、ヤクザもありますし、もうそのヤクザの事務所に行ったことがあるんですが、旦那が消えてしまった時に、探しに行きましたけど、見つからなくて、向こうは、見つかったら私にも教えてください。私もあの人探してるよって。ということで、暴力団といろいろの関係もありましたが、そして、ちょっと逆の、ユリは、下の子供がずっと中学校3年まで日本の学校に行きましたから、ここ隣の子と一緒に中学校に途中で、そしてここは台所で日中学校を教えているいろいろクラスがあって、台所まで使ってしまいましたが、とてもレップでとても楽しい、教会開拓できました。おいてもそうでしたし、そして1年間だけ南おいたで、息子はそこで開拓伝道を始めて、そしてここにした時に私は1年だけ行きました。そこ一つの面白い経験があって、家を借りてましたけども、やっとその家主はもうそこから出なさい、私が帰ってきますから、東京から帰ってきますので自分の家が必要です。そして主人と私がいろいろ探しました、一つの空っぽの家見つかって、その、家主が東京に行ったんです。 そして連絡できましたとき、私はちょっと家を借りたいですので、最初は嬉しかったけど、私は集会のクリスト教の集会そこにやりたいな、あ、いや私の家には教会欲しくないだからね、断った。でも他に全然ないから、家は借りる家が、だからそこで何回も主人と二人で行って、そこでお祈りしてね、神様この家お願いします。そして近所の人たちもちょっと心配になったりして、もトラックも注文して、引っ越しできるように、そして近所の人、いつ引っ越すの、明日よ、明日は最後の日だったんですが、でもまだ家主が知ってなかった。お祈りして夜の10時半、やっと東京から電話が来まして、そこで何をするつもり、ただ集会だから集まる。家は全部変わりたいと思ったんですけども、そうじゃなくて、そのままで使いたいから、そしたらよろしいですよって、そしてそこに引っ越していきました。はい。だからいろいろそういう経験が、日本ではたくさんありましたが、もちろん全部話すことできなくて。子供6人はもう話しましたけども、子供が、症状が万事、今、のアブスパに住んでますけど、ネパールに行きました、MCC で。MCC、ちょっと皆さんわかると思いますけどね。だから、ネパールで貧しい国でいろいろ助かりに行きました。長男は、リキは、22年間、ネパールは3年と3年だから6年でしたけど、長男はザイールで22年間宣教師してます。ザイールはコンゴですね。そして、四女はワンダちゃんと旦那が2年間台湾に行きまして、ビリが日本で18年間宣教しました。だから子供もみんなあちこちでもう本当に嬉しかったです。私は65歳になったとき、選挙団は引退しなさい。とんでもない。65歳で、その時、福岡の博多始まったばかりです。開拓して。だからそんなに無責任できなくて。で、そして、だからまだもう収入がいいです。出さなくてもいいから私は日本に残りたいです。それを受け入れて、あとまた5年ができました。その5年のうちに、 主人が心臓が悪くて、ほんで、バイパス、心臓のバイパス、4バイパスしまして、1997年でしたが、だから子供たち、私日本でやりたいということで、先生がすごく嬉しかったです、そんなに。そして、カナダで、カナダに帰れば、それでもいいですよって言え、私日本でやりたいですから、任せます、ね。で、先生がすごく嬉しかったです。それからまた2年間日本に行ったんです。70歳の時に、やっと引退しました。それが、アベツフォードになりました。アベツフォードは主人の故郷ですから。そして、アベツフォードに帰った時、1999年でしたが、そして、サレ教会のことを聞いて、日本人の教会ですよってね、今皆さんが言ってるところです。だから、ああ、すごく嬉しかったです。だから、ほっとしました。だから、また日本人と一緒に、だからとっても楽しかったです。だから、それで、ジャンソン先生も一緒で、それ、ジェロルさんたちの、ジェロルさん、ジェロルさん、デイレさんの前でしたが、それに来る前に。敬愛する日本の兄弟姉妹と、不動者と一緒に礼拝を続けてきました。ですが、それ、本当に神様が、私たちの夢以上に与えてくださったり、だからその最後に、その夢の神様の約束がありますが、その約束を通して、生活してきました。それ、エペソ書の3章の20節と21節。だから、はい、ジェロルさんに読んでいただきましょう。
Okay, hi, Jack. If Jay could have that passage up on here, I can read. エペソ3章20節と21節。どうか私たちのうちに働く力によって私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方に、教会により、またキリストイエスにより、栄光が世々にわたって、とこしえまでありますように。アーメン。
アーメン。